シリコンバレーのベンチャーベア、今日のお題は何でしょう。
はい、今日はですね、ベターアップの話をしたいと思います。今日ハリー王子がチーフインパクトオフィサーとして任命されたというニュースが出た会社ですね、はい。で、はい、ハリー王子はかなりこうアメリカでのデビューを、満を持して、やってるって感じで、先日もオペラのトークショー、まあ、日本でいうと何でしょうね、昔の黒柳徹子の、
そう、徹子さんとか、いわゆるミノモンタ的なインパクトの強い人の、
そうですね、はい、そこでこう、うん、インタビューショーをやるとみんながこうそれを見るみたいな、
はい、
テレビに出てですね、イギリス王室ひどいっていう話をぶちまけて、そこでっていうか、実は私それ見てないんですけれども、まあ、大変話題になってですね、そこからいろんなこう露出を始めると。でその一環で、このベターアップのチーフインパクトオフィサーっていうのも就任しましたと。
うん、
でちなみにハリー王子他にもネットフリックスのドキュメンタリーとですね、ポッドキャストもスポティファイで出すと。でネットフリックスの方はもうすでに5年のディールがあって、100億円ぐらいの、こう報酬を約束されてるんじゃないかというふうに言われています、
ね、プレスにプライバシーをか、ね、触られたくないとか、プライバシーが欲しいっていうことで来たんですけどね。
まあ、ある意味自分で稼ごうと思ったというところでですね、まあ、偉いかなというのもちょっとあったりはしますけれども、まあね、うん、でベターアップ、じゃあ何の会社なのかというところなんですけれども、はい、これは2013年にサンフランシスコに創業したベンチャーで、これまでに270ミリオン、まあ、約270億円調達しています。でそのうちの125ミリオン、はい、125億円がこの2月に調達したばかりです。これきっと投資家回りをするところでハリー王子ハリー王子って100回ぐらい言ったんでしょうね。でバリエーションがですね 1.73 ビリオンということで、まあ2000億円近いバリエーションになっていてですね、堂々ユニコーンになったベンチャーです、
はい。
で何をしているかというと、企業内のリーダーシップコーチングをタブレットで行うプラットフォームを提供しています。ユーザー企業にはですね、Airbnb、ジェネンテック、Google、ヒルトンホテル、ワーナーブラザーズ、シェブロン等々、大きな会社が名を連ねています。で、内容はですね、まあ、オンラインでリアルのコーチと1対1でセッションができる。で、プラスそのコーチとそのセッションしている時以外もテキストで質問して返事をしてもらうようなことができる、うんうんうん。でプラスですね、デジタルなそのマイクロラーニングのモジュールがあって、例えばコーチと話をして、はい、じゃあこのちょっと演習をやっといてみたいなこともできるというですね、うんうん、まあ、その組み合わせになっています。
これちょっと日本の方どれくらいこう
コーチング
というものをご存知かってわからないので、ちょっとお話ししていただけますか。はい、会社のコーチングって何でしょうということで。
そうですね、まあ、中には自腹でコーチをつける人もいたりはしますけれども、はい、要は自分のキャリアをアップしていくために、うん、まあ、コーチをつけると、アドバイザーみたいなもんですよね、うん。でそれを会社の外にあるそのコーチング専門の機関とか人がいて、はい、そこを通じて、まあ、コーチングを受けるんですけれども、まあ、社内にいる人に教えを請う場合はコーチじゃなくてメンターっていうことがほとんどかと思います、はい。でコーチの場合はもうそれ専業にしてる人がいて、でコーチングの会社っていうのは今までもあって、はい、まあ、Google とかそういった大企業がミドルクラスのマネージャー以上の人をどうやってこう引き上げていくかというのの一環で、うんうんうん、会社でそういうコーチと契約して、社員にご定期的にそのコーチとこうセッションを持つようにしているということが今までもずっと行われてきてたんですよね、はい。で私の知っている、女性でインテルで働いていた人はコーチにあなたはもうちょっと格闘技をやった方がいいと言われてなんか空手かな合気道かななんかをやっていました。インテルってものすごいこうなんて言うんでしょ う, こう競争心の激しい人がこうガツガツ働くっていう感じのこうちょっとなんていうんですか、割とこう闘争的な職場だという話を私は聞いてるんですけれども、でかつ非常にこうなんていうんですか、メールショービニスティックな はい、割と男尊女卑っぽいところだということで、まあ、彼女、はい、あのアジア系の女性だったので、もう少しこのこうバトルな状況で相手を投げ飛ばすみたいなことを普段から練習しなさいと言われた
という、ルーシール的なステレオタイプといえばステレオタイプなんですけどアジア人女性に対する
まあね、まあ、ただあの世の中を直すっていうのとあの、
はい、
その人が、生き残っていくっていうのは別問題なので、
そうですよね、ま
あ、コーチからするととにかくもうちょっと戦うガッツをあのどっかで学ぼうってことがあの、うん、コーチとして言ってくれたのかなというふうには思うんですが、とにかくそんなことをいろいろやってくれたりするというのがコーチであると、はい、でまあ、それをプラットフォーム化してタブレットを通じてできるようにしましたというものです。
はい、
はい、でですね、今あの2000人のコーチを抱えているそうです、ベターアップ。
へ
ー。で、いろんなあのこう会社に会社と企業契約をして、そこの社員に対してコーチングを提供していると、
うんうんうん、なるほど。でやっぱりコーチングによっては、例えばミドルマネージメントの人たちのマネージャーとしてどういうふうに対応すべきかっていう、まあ、HR にも関わるようなコーチングもあるので、うん、これからどんどん幅も広がっていくんではないかなとは思うんですけど
ね。そうですね、あとやっぱりこのコーチング結構あの効果があるとされていて、はい、で特に最近ジェンダーとかレースとか、うん、マイノリティをどうやって引き上げていくかっていうのがすごい大きな問題になってるじゃないですか、
はい、
そのあたりでその重点的にもっと頑張ってほしい人にそのコーチとかそういう会社のリソースをもっとこうアロケーションしていくっていう動きが広がっていくんじゃないかなと思います。やっぱり今までと同じことしても、はい、今まで以上にダイバーシティが広がるはずがないので。
そうですよ ね、
ね、今までと違うことをしなきゃいけないと。でそうするとコーチングで特にその、今少ない人種性別の人たちをこう目をつけて引き上げてあげるっていうのが一つの方法にはなるのかなというふうに言われています。
はい、はい、もちろんです。どうです、
まあ、
マラ、うんうん、
うんうん、
はい、そうですね、はい、
どんなことを苦労してるんですか。
じゃあ具体的に、はい、なるほどね。
うん、
そうですね。でなんかやっぱりよくあるのが、そこから紐解ける問題ってあるじゃないですか。その発言ができない裏にはもしかしたら何を求められているのかが明確にされていないとか、そういう、まあ、組織的なマネジメントの改善というかコミュニケーションの潤滑とか、そういうところもコーチングで良くなりますよね。
うん、
素晴らしい、それは、うん、ポジティブなことですね。はい、ありがとうございます。
なんか日本の会社なんかだと特にやっぱずっと同じ会社にいる人が多いと、
うん、
なんていうんですか、この結構異常なことをこれが普通だと思い込んでるっていうことあるじゃないですか
それは結構アメリカでもありましたよ
なのでやっぱりその会社の中のカルチャーに 100% 使ってない人がそれはおかしいんじゃないってちゃんとこう外の目で見てあげるって大事かなという気はします。
そうですよね、
うん、
やっぱ第三者が入ることでその内部の人がそういうところを言ってコンフリクトを出すよりも、そのサードパーティーであるプロの方が入ること介入することによってこうきれいにほぐせるというか。
そうですね、うん、ちなみになんとあの ハリー王子も数ヶ月前からこのベターアップのコーチングを受けているそうです。で最初にあのエバリエーションシートみたいなものに自分が記入しなければいけない、はい、これまでのキャリアのこととかですね、はいはい、ところが彼はあの普通のキャリアがなかったので、はい、なかなかその会社勤めの人用のフォームを記入するのに苦労したというようなことを言っていました。
なるほど、うん、まあ、
でも彼って、うん、あれパイロットかなんかでしたっけ、軍のエアフォースでした。
そうエアフォースですね、ロイヤル、そうですね、
そういうのは仕事じゃないんですかねやっぱり。
どうなんですかね、
ホワイトカラーじゃないって感じですかね。
まあ組織の中で事務的な作業とかそういうティピカルな企業なことはしてないですよね。
そうですね、なのでその最初のフォームはちょっと苦労したけれども、うん、それをもとにコーチをつけてもらって、非常に実りあるコーチングを受けてますと、まさにチーフインパクティングなオフィサーらしいことを言っていましたけれども
まあこのままこの経験を生かして俳優にでもなるんですかね。
まあ、いやでもあの100ミリオンディールでネットフリックスに出たらもうそれを守っていけばいいんじゃないかって気もしますけど、
ね、そうですよね、まあ、あのいいんではないでしょうか、まあ、話になる人を雇ったベターアップって感じですよね。
そうですね、まあ、要はあの広告宣伝料ですよ ね、
そうですよね、
ストックオプションで払える広告宣伝料みたいな感じ、
そうそう話題を買ったっていうね。
そ う, そ, う そ, うそうですね、割とあのいくつか莫大に資金調達した会社がこの領域いるので、
はい、
その中でこう抜け出るの大変だと思うんですよ、
うんうん、
そういう意味ではあのこの際王子持ってこよう、王子マーケティング、
王子マーケティング、かなり彼らもアグレッシブにピッチをしていたようなので、その業界いろんな業界に、まあ、拾いやすかったんじゃないですか、面白いアングルで彼にとっても
王子の方が業界をターゲットにいろいろマーケティングしてたわけですね。
そうですね、そうですね、
いや王子様も大変ですね。
まあね、税金で生きてる人だから税金切られたらねとかね、
もう切られちゃったんですよね
とは言ってるけど、切られてないっていう話もあって、だからどこまでがセンセーショナルにこうかわいそう話になってるのか不思議なところだっていうことを言われてますけどね。
なるほどね、
まあそれはなんかやっぱりこの王室を持っている国の人間のまあ言い分と、いわゆるアメリカのようにそういう王室が全くない、
うん、
あの国だからそういうシステムがわからない人たちから見るとそれはおかしいだろう、自由にさせろっていうのと、まあいろいろ意見が分かれて大変そうですけども。
なるほど、
まあポップコーン持って見るみたいな。
確かにでも私昔からあの、まあ、日本の皇族の方々も含めですね、
はい、
世界の王室は、世界王室組合という組合を組成すべきであるというのが私の持論で結構ひどい扱いを受けてるそのロイヤリティの語っているじゃないですか。
そうですね、はい、
でもやっぱりなんかネゴシエーションしようにも唯一無二の人たちなので、なかなか何が普通かわからないということ で、
うん、そうですね、
この際世界でですねみんなで団結してあの、うんうん、交渉してそれが通らないと王室ストライキとか
どんなストライキ
いやあのいろんな式子あのなんていうんですか、式典とかに出てこないとかですね。
なるほどね、
なんか授与すべき賞があるのにあのその授与式に来ないとかですね。
そうですね、アメリカ大統領来るのに挨拶しに来ないとかね。
そうそうそう、そういう
立場上困るような風に持っていくと。
そうですね、でそれをまあ世界で一致団結してやれば一、はい、人だけが責められないのであのいいんじゃないかと思っている
んですが、
まあ、実現することはほぼ、
まあ、ほぼないでしょう。
でもいいんじゃないかと思うんですけどね。
いや面白い、うん、面白いといえば面白い、リアリティ TV 的ない
や、まあ、そんな感じですね。
そうですね、
はい。